キャストはフリーランスのウェブデザイナーリコが些細な出来事の中に良かったを見つけて日々の生活にほんのり明かりを灯すハッピートークバラエティです。美容や健康、商品レビュー、気になるサービスの体験レポートなどを語ります。あなたも一緒に良かったを探しませんか？たまにはいただいたコメントから読ませていただこうかな。いつもありがとうございます。おかみさんから頂戴しました。楽天カードは20年近くボケーっと一途に使い続けています。楽天がそんなにケチだったとは。私が一番手をつけるのが億劫な金勘定をしてくださり、生き馬の目を抜くポイント合戦の世界を知らせてくださりありがとうございますと頂戴しました。こちらこそいつもありがとうございます。おかみさんからのこのメッセージを読んで、何気なく前回の自分の配信を聞き直しまして、そしてなんとなく胸騒ぎがしてですね、もう一度各カードの情報を調べましたところ、どうも私ね、楽天カードのポイント還元率間違って計算してる気がしてならないんですよね。実際よりも低く見積もってる気がするんですよ、前回の配信なんで。私の話を聞いたからといってね、そんな皆さん鵜呑みにするほど私のことを信用してらっしゃらないとは思うんですけれども、万が一そういう方がいらっしゃると誤解を生むと申し訳ないので、ですね、前回の配信下書きに戻しました。つまり公開をやめました。申し訳ありません。後で聞こうと思ってらっしゃった方、多分今探してももうないかなと思うんですけれども、やっぱね、おかみさんと同じぐらい多分私金勘定苦手なんで、そんな私が無理してああいうことやっちゃいけませんな。ちょっとポイ活市場に参入してみようかと思ったんですけれども、やっぱダメだわ。ただね、もう一度冷静になって、計算し直してみても、とりあえず損はしないかなっていう感じでした、私の場合はね。結局総じて思うのはですね、例えば楽天市場でよく買い物をするのであれば楽天カードが絶対得ですよ。アマゾンでよく買い物するならアマゾンカード持っとくとお得だと思います。ご自分のライフスタイルに合わせて、ただね、お得なカードってやっぱ全然それを使うと使わないとでは差が歴然ということは間違いないと思うので、ご自分のライフスタイルに合わせて、良きカードを選んでいただくというのがぼんやりポイ活の、これは肝ではないかなってとこですね。なんかいろんなことを YouTube とか見ると言ってる人いるんですけれども、あんまりそれに踊らされてしまうと結果損してしまうってこともあるかなというのが、今回ですね、私が薄く広く情報収集した結論としては申し上げておきたいところです。ということで、改めてですね、配信削除ということでお詫びを申し上げたいと思います。冒頭からすみません。気を取り直しまして、今回は金勘定じゃないので間違いございません。私が自分で買った買い物のですね、レビューをいつも通り粛々とやっていきたいと思います。昨年の10月ぐらいからですかね、私本格的に肩こりをなんとかしようと頑張っております。整体院を変えて、でそれまで立って仕事してたのを座り仕事にする、それにあたって椅子も結構頑張って奮発してですね、良いものを買いましたり、あとはメガネですね。メガネをしっかりかなりきちんと計測してくれるところで作り直してみたり、いろんなことをやってきました。でおかげでですね、だいぶ肩こりは改善傾向にありまして、よかったねと思ってるんですけれども、その新しく通い始めた整体院の先生がですね、日常の姿勢だったりとか歩き方だったりとか、そういったところも指導してくださる先生なんですね。で、先生に言われてハッとしたのが歩き方。私の歩き方をですね、先生がご覧になっていて、普段どういう靴履いてますかと聞かれました。私はお出かけの時は結構ヒールの高いパンプスを履いてます。で、普段は逆に楽したいので、サボっていうんですかね、サボシューズ、サボサンダル、スリッパの延長線みたいな、こう足をスッと入れて、引っ掛けて歩くような形の靴をよく履いてるんですけれども、そんな風に話しましたら、あ、それかなと先生が言いまして、 足がね、ちゃんと上がってない。大地をこうギュッと指で掴んでない歩き方をしてると言われました。で、これ結構私心当たりもありまして、まあ年齢的なものも多少関係するのかもしれないんですけれども、何もないところでね、つまずくっていうか足が引っかかるってことが時々あるんですよ。要は足をちゃんと上げて歩いてない。で、これがどうも、もし先生の言うことが本当なら、普段その辺適当に歩くときに履いてるサボシューズが原因なのではないかと。結構ね、合点がいきまして、で、それ以来、普通に近所歩くだけ、ちょっとしたスーパーに行くとき、コンビニに行くときとかも、サボではなくて、スニーカーを履くように変えたんですね。ただ、やっぱスニーカーっていちいちこう履くときに、まあさすがに紐をいちいち結び直すまではいかないまでも、まあね、こう足を入れる際にかがまなきゃいけない。これはしょうがないことですよね。ただまあこうね、日常使いし始めると結構この些細な動作がめんどくさいなって感じることが多くなってきて。で、不思議なもんでそういうことを考えていると私のインスタの、画面に出てくる広告がですね、だんだんとかがまなくていいスニーカーっていうのの広告がね、増えてくるんですよ。何なんでしょうね。私の何を見てるんだと思って本当ね、震え上がるんですが。まあ、ただ、いろいろ出てくるんで、見てますと、世の中にあるはあるんですよね。足を入れるところが固く作ってあって、潰れない。靴べらとか使わなくても、足を滑り込ませることができるスニーカーっていうのが世の中には結構あります。で、一個、これいいんじゃないかなって、見た目も素敵と思う靴があったんですが、なかなかね、それがこう、実店舗に置いてない靴なので、EC 専用なので、ちょっと躊躇してたんですよ。やっぱ靴ってね、ちょっと履いてみないとわかんないので。そしたら、たまたま、銀座でポップアップをやるっていうお知らせが出てたんで、よっしゃと思って、ちょっと別の用事があるついでに、銀座に寄りまして、わざわざ行ったんです、ポップアップストア。ところがですね、すごい残念なことに、わざわざ整理券までもらって会場に入りましたら、私のお目当てのスニーカーだけがないと言われてしまいまして、今回持ってきてないんですよって言われちゃいまして、まあ、大がっかりですよ。で、ね、やっぱりその結構私の目から見ると、そのブランドの売りみたいに見えてたので、なんでこの靴をよりによって持ってこないのみたいな。もう本当がっかり感倍増で、なんとなくもうそのお店で買うのも嫌になってしまって、で、どうしようかなと思ってたら、たまたまですね、近くのイオンの靴売り場を覗いていたら、スケッチャーズってあるじゃないですか。結構ね、テレビ CM とかもしてるのかな。今だと、バナナマンの日村さんと、あと映画評論のリリコさんがね、多分 CM キャラクターになってると思うんですけど、この人たちが宣伝してるのがまさに、私が望んでいる、その、スポット、立ったまま足を突っ込めるスニーカーだったんです。スリップインズっていうシリーズなんですけれども、なぜ多分今まで目がいかなかったかというと、ちょっと見た目かっこ悪いんですよね。まあ私の個人的な感想ですよ。これ好みなんで、人それぞれだと思うんですが、私はちょっと、って思うようなデザインなんですけれども、ただ、やっぱりね、近くに、イオンに置いてあるっていうのは、こういう時やっぱ魅力だなと思いますね。すぐ手近にこう試し履きできるっていうのは。で、まんまと履いてみたら悪くなかったんですよ。私結構ね、幅広高高なんですけれども、自分の本来のサイズよりも 0.5 センチぐらい上かなのサイズを履いてみたところ、まあいけるなってなりました。若干ね、甲の高さ、は影響するかな。少し、当たる感じはありましたけれども、でもまあそんな気になるほどじゃないですし、おそらくこれは履いてるうちに馴染んでくるかなっていうレベルの、本当にちょっとした引っかかりみたいな感じでした。ので、たまたまね、そのお店では欲しい色がなかったので買わなかったんですが、ネットで欲しかった色のものを買いまして、今ね、履き始めて2週間ぐらいかな。ほぼ毎日履いてますが、とっても快適です。やっぱり、なんてことないんだけど、このかがんで履かなくていいっていうのは、すごいストレス解消になりますね。ちなみに、私が購入したのは、 スリップインズのウルトラフレックス 3.0 ブリリアントというものです。なぜこれを買ったかというと、色展開がすごく綺麗だったのでいいなと思いました。私はこのブリリアントというシリーズの真っ白系のやつを買ってみたんですけれども、なかなかね、白スニーカーってちょっと勇気いるなとは思ったんですが、一応ね、マシンウォッシャブルっていうのが特徴の一つでもありまして、つまり洗濯機で洗えるってやつですね。最近だとコインランドリーとかにもスニーカー専用の洗濯機置いてあったりするので、万が一、汚れたら洗濯機にかけてもいいというのだったらちょっと気が楽かなと思って試してみました。で、そうそう、このね、ウルトラフレックスブリリアント、これ以外のシリーズだったらもしかしたら違うかもしれないんですけれども、ちょっとね、実際に物をじっくり見て驚いたのが、これね、靴ひもついてるんだけど、飾りなんですよ。だから、さっきも高高っていう話しましたけれども、私もね、ちょっと甲が当たるかなと思ったんで、靴ひもで調整しようとしたらほどけないの。もう結んだ形のまま固定されちゃってるんで、そういう意味でもね、高さの調整ができないのが、ちょっと残念かなと思ったんですけれども、これも理由あるんでしょうね。多分なかなか甲のところの高さを変えられちゃうと足を滑り込ませづらくなるっていうことなのかな、ちょっとわかんないんですけれども、その点だけ、そうそう、レビューとしては言っとかないといけないですね。ご注意をというところですかね。なので、足の甲がすごく高い方だと、本当にそれこそ試し履きはしっかりしていただいた方がいいと思います。今回は冒頭からお詫びで始まってしまって本当申し訳ない、そしてあんなに時間をかけたのに悔しい、前回の配信オクラにするのとっても心残りです。さらにその1回前のセルフ写真館の回、こちらにまきちゃんからコメントいただいております。写真写り、特に最近はひどいものです。セルフ写真館知らなかったよ、いいサービスだね、使ってみたいねと頂戴しました。まきちゃんはね、ご自分でもカメラとっても上手に撮られる、もうセミプロと言ってもいいぐらいの腕前の方なので、そうですね、自分で撮ることはできても人に撮ってもらうってなるとまた全然違うんでしょうね。はい、セルフ写真館おすすめですよ。本当は2個前の回と言いたいんですが、1個前の回になりますね。セルフ写真館が楽しすぎたというタイトルの回、もしまだお聞きでない方がいらっしゃったら聞いてみてください。ではまた次にお耳にかかる時までごきげんよう。